レジュメを見ていただきますと、言葉の務めの26回目ということですね。で、今日の、まあ、タイトルですが、心を、一つにするということで、交わりたいと思います。まああのね、今日の一つの鍵はですね、時をあがないとるというね、まあテーマが一つあるんですが、実は昨日ですね、私の次女がですね、成人でしてね、でちょっと記念写真を撮りに行ってきたわけ、ね、で参りました。見上げるんです私がですね見上げないといけないで、まあ、何を感じたかと言いますと、その時の経つのがですね、なんと早いかというね、あっという間20年なんていうのはね、あっという間で、これぼんやり過ごしているとですね、ぼんやり終わっていくんです。また思い煩いの中に閉じ込められている、ね、時間の無駄です。私たちはこの時をどのように用いるかということでね、無駄にしない時間の使い方ってどういうこと？世の中の人は時間を無駄にしないっていうのは仕事するんです。勉強するね、でお金を稼ぐ。時は金なりです。ですから一時も無駄にしないでね、そういう生き方をしている。私たちにとって、時を無駄にしない生き方っていうのはどういう生き方ですか？神に捧げるんですよ。じゃあ神にその時をね捧げるには、何をすればよろしいんでしょうか、ということで、今日119編の、121編から136編までですね、交わりたいと思います。で、一番、大事なことですね、あれ違ったかな、前回の続きですよね。119編のどこでしたっけ、113か、あ、そう、あ、ごめんなさい、121じゃない、あれなんでこの121から130、113ですね。タイトルの説が間違ってます。113からです。113から128です。113から128ですね、訂正しておいてください。で、この113編ですね、119編の113節で、これこう書いてあります、私は双心の者どもを憎みます、しかしあなたの御教えを愛します。で、大事なことね、双心の者を憎む。で、新共同訳では何て待ってます？すいません、またお借りいたしますが、新共同訳ではですね、こうなってるんですね。心の分かれているものを私は、憎みます。そしてあなたの律法を愛します。ね。で、これ大事なことは、双心のものっていうのは一体どういうことかというね。まあ、私たち普通のですね、センスで言いますと、まあ、表向きは非常に紳士、また淑女である。ところが、裏に行きますと人格がコロッと変わっちゃう。というような意味で双心。ね。あの人って、あの時はこんなにね、紳士なのに、こっち行くと全然違っちゃうわ、みたいなね。まあそういう意味で使われるんですが、もっと、聖書でいう双心っていうのはもっと深いんですよね。で、一番大事なのは、神との関係において双心ということが問題なんです。で、 ヤコブのですね、一章の八節ちょっとご覧ください。ヤコブ書の一章の八節です。でここにもですね同じことが、書いてあります。ヤコブ書の一章八節こう書いてありますね。ちょっと前から見ますとですね、6節、ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういうのは二心のある人で、その歩む道のすべてに安定を書いた人である。わかります？この双心っていうのはどういう文脈にで語られているかといいますと、神との関係で双心という文脈が出てくる。ね、わかります？で、一番私たちが神と、大事なことっていうのは一つであるということはね、私たちの心が一つである。で、この心がですね分裂する。いつも言いますよね、見る私と見られる私に分裂してしまうんです。で、善悪を知る、知識の木の実を食べた、まあ、人類は一番初めに何を知ったかというと、自分の裸を知ったわけでしょ。そして自分の恥ずかしいところを葉っぱで隠したわけです。そして神を恐れて隠れましたよね。で、神は、あなたはどこにいるのかと言って探した。だけどもその神の臨在を恐れて隠れるようになった。で、一番初めに何を、人類は知ったかと言いますと、恥ずかしさを知ったんですよ。自分が裸だということを知ったわけ。これはどういうことかというと、自分を自分で見るようになったんです。でしょ。これが全ての悩みのルーツでしょ。わかります？子供の頃考えてください。子供の頃っていうのは裸で飛び歩っても一切何ともなかったんです。そしてね、遊びに行きますとですね、泥にまみれてね、もう夢中になって遊んだでしょ。あの頃ってさ、泥団子作るだけでも夢中になったでしょ。もう私はあの砂場でもって砂作ってですね、あれこうピッカピカにするのね。わかります？あの砂をねピッカピカにする。で、これピッカピカになったこの砂団子、これがね喜びなんですよ。でしょ。何バカなことやってんの、大人から見ればね。だから子供にとってはそれ、夢中になってそれを作るということがもう嬉しいんですよ。喜びなんです。で、ああいう無邪気さというか、そういう喜びっていうのをある時から我々は失うんですね。そうでしょ。だいたい中学校ぐらいになるとさ、世の中を斜めに見ますからね。ね、学校の先行は、みたいなね、わざとこうやってさ寄れるわけよ。とか言ってさ、わかります？そしてさ、こう肩かなんかね怒らしてさ、わざとボンとかぶつかっちゃったりとかさ、いろいろやりだすわけよ。自分がね非常にそれで苦労するっていうことがわかるんですけどね、わざわざ人に挑発することない。なぜそうなるのか、それはね自分を乱すからです。そして自分を自分でですねジャッジし出すんですよ。自分のいろんな欠点とか、いろんな自分の内面の部分とかね、自分の性格とか、そういうものを自分でジャッジしてるんです。だからこうよたり出した子供を見た時にですね、お前はどうのこうのって言っちゃうと彼の居場所を失っちゃう。もう本人分かってるんですよ。俺ダメだ、このまま行ったら俺はダメになると。ね、分かってるからよたるんです。わかります？そこを先生たちがぐさっと言うと、その通りですから、彼ら居場所がなくなっちゃう。ね、ああいう現象が現れている時っていうのは、心が二つに分かれてきてる。見る自分と見られる自分に分かれてきているんです。これが、まあ中学校とか高校時代にですね、まあ、だんだん起きてくるわけ。最近はそれがものすごく低年齢化しましてですね、小学生あたりがもうそういう状態になってきてる、ね、 で今小学生がですね、学級崩壊が起きるんですね。小学校ですよ。そしてね、先生に向かって水鉄砲でピュッピュッと水飛ばす、授業中にね。で授業中にですね、もうバタバタバタバタ教室中歩き回る。で注意するとね、ああでこういう小学生がですよ。でそういう学級崩壊が起きる、ねまあ、今あの自殺の問題も起きてますけども、どういうクラスかというと慣れ合いをやっているクラスなんです。先生がお友達みたいになってね、慣れ合いをやっているクラスは学級崩壊します。ビシッとやってないんです、ね、で最近ようやくその、気づいてきましてね、先生は先生でなくてはならないと、ね、ビシッとやらなくてはならない。まあテレビでも評論家も言い出してます。お友達じゃダメなんです。彼らはしつけてない、わかります？犬だってそうですよ。犬だってね、適当にやったら噛むようになる。だけど犬をしつけなきゃダメなんですよ。信玄とかなんて書いてあります、ね、叩けって書いてある。子供を引っ叩け、大人になってから引っ叩いたらダメなんですよ。大人になって引っ叩いたらやられますから、逆に子供のうちです。そういうね、やらない、今はね、やらない。で子供たちがですから非常にこうね、歪んできてる。で彼ら自身も自分の居場所が今ないんです。なぜ？もうすでに自分を自分で裁いてるからです。俺はある時に無邪気さを失ったと、わかります？失っちゃった。そしていつも自分を自分で見てですね、自分はこんなやつだね、自分はこんな人間だ、いつも自分を自分でジャッジしてるわけ。これが今の、まあ子供あるいは大人の状況です。いつも心が2つに分かれているんですよ、わかります？だからね、居場所がもうすでに自分の中にないんです。わかります？クラスの中にないんじゃない、友達から仲間外れにされて、友達がの間に自分の居場所がないんじゃなくって、自分の中に自分の居場所がないんです。だっていつもいつも自分を見て自分で自分を裁いてるんですから、自分からどうやって逃げます？逃げられないでしょ。だから多くの心病んでる人っていうのはね、自分を自分で追い詰めちゃう、ね、ちょっと押さえてはい、ね、アップしてきた時はちょっと押さえる、よろしいですか。で我々ね、そのね、自分の中に自分をの居場所を失うことがもう平安安息の喪失。クリスチャンがそうでしょ。クリスチャンいつも自分を自分で裁いてる。要するに全ての私たちの心の葛藤、平安を失う不安、ルーツは何？自分なんです。心が二つに割れている自分なんです。というわけで、この見られる自分と見る自分へ分離してね、で絶えず心がこうジャッジしてる。神は今ヤコブで見たようにね、双心のものではなくて信じなさいと書いてあるんです。で信じるならば、あなた方が祈り求めたことは、叶えられると書いてある。少しも疑わずに信じて願え。疑うならば、風に吹かれて揺れ動く海の大波のようだ。そういう人は何かをいただけると思ってはならない。そして双心のある人は不安定である。何が私たちの歩みを不安定にするんですか？人からの攻撃、ご自分の旦那さん、あの人この人、上司、誰？自分の心です。双心が不安定を生み出すと書いてある。子供たちっていうのは心が一つですから安定してるんですよ。安定してる、ね、それが無邪気さです。という意味で私たちがここでポイントになるのは、心が一つに統合されるということです。その一つになるということを、まあ、禅の方ではね、 三昧っていうの、三昧、なんとか三昧っていうでしょ。あれもともと仏教用語ですから、三昧で、三昧っていうのは心が一つのことに夢中になって一つになっていること、自分を忘れている境地です。そうでしょ。何かに一生懸命熱中しているときに自分のことを一生懸命測ってます？何かに一生懸命打ち込んでるときにね、あの将来のこと、あのこと、このこと思い患ってます？患ってないんですよ。何かにその中に入っちゃって、その対象と一つになっていれば、私たち全ての思い患いから解かれているんです。わかります？これが私たちの心の真実です。子供たちっていうのは一切思い患いがない。なぜ？その中に入ってるからです。私たち大人っていうのは一旦ね、自分の心がもう分かれてますから、もちろんアダムとエヴァが、善悪の木の実を食べる前にはもう戻れませんよ。私たちはその健やかさとかそういうの、無邪気さっていうのも失ってますからね。だけど御霊にあってこの命を得るときに、もう一度一つの状態に心が統合されていくんですよ。統合されていく。もっと言うと、見る自分と見られる自分っていう分かれていた自分が一つになっていくんです。もっと言うと、自分を自分で裁かないんです。わかります？これが私たちがね、平安と安息、そして命を楽しむコツなんです。心が一つになることです。じゃあ私たち何に夢中になるわけ、ね、もちろんいろいろ夢中になってください、ね、私は今これから温泉の季節になりますので、もう指折り数えて、ね、温泉温泉と思ってます。だけどその前に御言葉、その前にキリストがあるわけよ。いい？で、何に私たち夢中になるか、ね、御言葉です。114節、詩編戻ってください。114節、ね、こう書いてあります。負担心のものを憎む、しかしあなたの御教えを愛す。あなたは私の隠れ場、私の盾、私はあなたの御言葉を待ち望む。ここで我々ね、まあ、いろんなトラブルがある、ね、いろんな、困難がある。とてもそんな、ね、温泉なんて気楽なこと言わないでください。ルークさん、私たちこんなに、ね、人生の問題抱えてんのに温泉なんて言わないでください。とてもじゃありません。私はそんなことできない。 No。 じゃあ何を求めるの、その時に。この時何を求める？御言葉です。そしてそういうトラブルがある時にどこへ逃れるわけ？主、書いてあるでしょ、私の隠れ場、私の盾。ですから今皆さんが直面している問題、とてもじゃないけど心が一つになれない、ならね、気楽なこと言えない、私の心傷ついている、もうどうしようもない、でその心を持ってどこへ行くわけ？主の中に隠れる。主が私たちの盾である。エメン。その時に御言葉を待ち望めと書いてあるんです。わかります？何に私たちは三昧になるわけ？御言葉三昧です。御言葉にね、もう浸る、これに夢中になることです。えめ、この時に私たちはあなたの隠れ場、ね、そして私の盾、この中にね、守られるわけ。えめ、今思い煩いあります？心をぐさっと刺されること、どこへ戻ります？主の中に戻れ。ヘブルの6の19を見てください。ヘブル書の6の19、ヘブル書の6の19、こう書いてありますね、この望みは私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たし、またこの望みは幕の内側に入る。この、ね、望み、私たちは この望みを持っていますけど、この望みって何でしたっけ？うちにいますキリスト。キリストは神の何でしたっけ？ロゴス。神の言葉です。ですから神の言葉を主体求めるっていうのは同時に何を求めるわけ？キリスト。この望みに預かることです。そしてこの望みは私たちの魂のために安全で確かな怒りである。皆さんさっき言いましたね、双心のものは何だってヤコブ言ってましたっけ？波にね、波にもうもてあそばれると、もう安定がない人だ。じゃあその安定を持つためには何を持てばいいわけ？怒りです。じゃあ怒りって何だって書いてあるんですか？この望み、私たちの魂のためにね、安全で確かな怒りの役を果たす。で、まあその前に具体的に望みの内容が書いてあるわけですけどね。これはキリストのうちに全てある。そしてこの望みは怒りであり、怒りによって私たちは大波に、ね、動かされることがない。そしてさらに幕の内側に入るんだ。これ先ほど言いましたね、私たちがいろんなトラブルに遭うときにどこに行くって言いました？主は私たちの盾、隠れ家、盾。もっと具体的に言えば幕の内側です。幕の内側ってどこ？今至聖所です。私たちのどこ？霊の中です。ですから私たちはこの望みによってね、魂の怒りを、安定を得ることができる。不安ですか皆さん今？ああどうなる、ああってこうやって右から左へとね、不安がね、あの振り子のように揺れ動く。希望と絶望の間を揺れ動くね。いいですか、この時にどこへ戻るわけ？この怒りです。この怒りっていうのは誰？御言葉です。キリストです。そしてその時に私たちはこの幕の内側に入るんです。誠の隠れ家の中に入るんです。誠の隠れ家は今私たちの霊の中です。そして天の至聖所においてはどなたがいるわけ？イエスは先駆けとしてそこに入った。そしてそこにメルキゼレクの位に等しい大祭司としておられるんです。そのお方が皆さんの今のその不安、心配、思い煩い、心の傷、いろんなね、持っているもの、それを全部大祭司はどうするの？なもん知るか、自己責任だ。これはドクタールーが言うんです自己責任って私が言って、イエス・キリストは何て言ってるわけ？私がそれを汲み取る、あなたのその叫びを私が全部汲み取り、全部それを父の前に持ち出している。なぜ？大祭司は私たちの取りなしです。だから何でもそのお方に申し上げてください。やめ、何でもそのお方に申し上げてください。いいですか、クリスチャンはこんなこと言っちゃいけない、あんなこと言っちゃいけない、そんなことは関係ない。あなたのうちにある真実を申し上げればいいんです。心が一つであればいいわけ。わかります？もし格好つけてね、天にまっすわれらの神をね、うんじゃらかんじゃら、この小さき祈りをイエス・キリストのたっといお名前によってお捧げします、アーメン。これ格好でしょ、格好付けです。そんなのは、それは実は祈りながらセリフ考えてこっちの方で別のこと考えてる。今晩のテレビの番組、うんうん、人々は私のことどう思ってるかな、私は敬虔な人に見えてるかな、うまくセリフが言えてるかなとか言ってね、いろいろ考えてんだよ。心がもう分かれちゃってるんです。だけどももしあなた方が今感じてることを、例えば怒りを感じた、切なさを感じた、それを主に申し上げればいいんです。そのまま、そしたらそれは心が一つなんですよ。わかります？それは主に全部届きます。主が最も喜ばれることは何？私たちの心の真実です。真実です。格好じゃない、心が一つでスッと申し上げればいい。前回言いましたね、我々の祈りっていうのはスポンテーニアスである、ね、即時的である。だから生きている各場面の中において感じるでしょ、いろんなことを。そしたらそれ全部申し上げればいいんですよ、全部。その時に心を取り繕う必要がない。こんな祈りはしていいのか悪いのか心が分かれるから通らないんですよ。 すっと主に全部申し上げればいいんです。一つ心を主は最も尊重してくださる。えね、ヤコブの 1-21 を見てください。ヤコブ書の 1-21、 こう書いてありますね。いいですか。ですからすべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。素直に書いてある通り受け入れなさい。御言葉は、はい、あなた方の魂を救う。皆さんの今の思い煩いトラブルね、その中にあって御言葉は怒りです。自分の思いは頭の中で考えたらね、絶望と希望の中をね揺れ動きますよ、振り子のようにこっちからこっち。しかしちょうど真ん中に安定するためにはどうするわけ。御言葉にすがることです。御言葉にすがることです。御言葉は皆さんの魂を安定させる、皆さんの希望です。えめ、この御言葉に戻ること、私たちの魂を救う。思い煩い、不安、緊張、怒り、ね、そういうものから我々を解放するのは何？御言葉です。御言葉。サタンはね、皆さんの思いの中にね、いろんなものを吹き込みますよ。チラッチラッチラッチラッ。なぜ？空中にいるからです。ですから今、世の中、あるいはキリスト教会ですらそうです。悪意に満ちている。悪意に満ちている。そうじゃない？ね。悪意に満ちている。なぜ？空中の権威を持つ者はそういう霊を今ここにね、はびこらしてるからですよ。ですからそういう霊の影響を受けて思いの中にポンときたもの、ね、これをぐーっと育てますと、それは悪意になってくる。わかります？今私たちはそういうものがね、関わってくることを知らなきゃダメです。不安、恐れ、いろんなもの、チラッチラッチラッ、頭の中に誰が撒いてるわけ？敵です。空中に今そういう存在があるんです。それが私たちの思いの中に撒いてくる。それを捉えてそれを考え込んだら、もうどんどん膨らんで不安になります。希望がなくなります。私たちはそういうものがチラチラしたらどうするの？流しちゃえばいい。例えばね、この年末お金が厳しい、今年暮れを乗り越えることができるだろうか、大丈夫だろうか、いろいろな不安がある。だけど聖書には何て書いてあります？単純に何て書いてあります？神はご自身の栄光の富に従ってキリストイエスにあってあなた方のあらゆる必要を満たしてくださるでしょうって書いてある。えめ、え、大丈夫なこと言ったって大丈夫？あなたに当てあるの？当てがある？大丈夫？チラチラ誰が撒いてくるわけ？敵です。それを聞いちゃうならば、どんどんそれが膨らみ、御言葉が大きかったのは御言葉がだんだんこうなってきちゃうんです。そしたら私たちの心の中っていうのは不安に満ち溢れるでしょ。そしたらそれが何？私たちのネガティブな信仰です、ね、前もちょっと言いましたけど、フィア、フィアってのは恐れね、英語で F-E-A-R、ね、フィアっていうのはいいですか、フォールス、 F ね、フォールス、偽りの、いいですか、 E、 エクスペクテーション、期待が、ね、A、 アクチュアリー、実際に、ね、R、 リアライズ、実現することである。ですからフィア、恐れを持つということは、それがあなたの信仰になっちゃうんだよ。だからその通りになってしまう。なぜ？主の原則は、神の原則は何？あなたが信じた通りになるように。ですから恐れというのはそういうネガティブなパワーを持っているんです。ヨブがそうでしょ。ヨブはね、サタンから攻撃された時に、私が恐れていたものが降りかかったって言ってる。もう初めにそのことを思ってたんだよ。もし私の財産や子供が取られたらって思っていたんだよ。 だからその通りになってしまった。私たちはいい、そういうメカニズムを知らなきゃダメです。霊的なメカニズム。私たちはそういう恐れから、なんて書いてあります、皆さんが得た霊は何の霊、恐れの霊、違う、愛と力と健全な思いの霊です。健全な思いの霊です。じゃあ健全な思いっていうのはどうやったらいいわけ。健全な体に健全な精神が宿る。違う違う違う、体と関係ないですから。私たちの思いが健全であるにはどうすればいいわけ。御言葉に全てを置くことです。私たちが得た霊は愛と平安と喜びの霊、健全な思いの霊です。私たちは二度と恐れを抱かせる奴隷の霊を受けたのではないんでしょ。何とする霊、アバ父よと呼ぶ子とする霊を受けた。ロマ書に書いてある。子はどうすんの、何かあったらどうすんの。子は父に泣きつく。自分で解決しようともがくなって、あなた方は髪の毛の一本も白くも黒くもできないね。私だってもっと本数欲しい。どうあがいたってできない。しかし主の許可がなければ一本も落ちないんでしょ。あれ主は許してるの。なんでですか。その通り、泣きつく。えめえめ、泣きつくんです。なぜ、私たちは子です。子です。えめ、あらゆる場面で泣きつく。わあ、コリン・アガード言ってましたね。ある時ね、彼あの世界中をこう旅してるでしょ。あの飛行機の中であのドリンクいっぱい出てくるわけよ。でもなんそのためごとなんかそのオレンジジュースだかなんだか いつもワンパターンで来た。だからもうね、いい加減やんなったから、なんかパイナップルジュースをくださいってね、なんかこう思ったんだよ。スッとこうね、ファーザーパイナップルジュースプリーズってパッとこうね、スポンテーニアスにパッとこう行ったわけ。そしたらね、その、ま、向こうにいた、ね、あの、アテンダントが、ね、アップルジュース持ってきた、アップルじゃない、あの、パイナップルジュース持ってきた。主はこんな小さなくだらないことにも答えてくださるんだ。ええね。皆さんね、でっかいこと求めるなって。日本キリスト教会のリバイバルを、やめ。私たちは身の丈に合った歩みをすべきです。小さな祈りを大切にしてください。いいですか。目の前の主婦であり、ね、目の前のサラリーマンであり、目の前の教師であり、目の前の子供であり、目の前のごくごく当たり前の小さなことを主に申し上げる。それを主は全部大祭司として汲み取ってくださるんです。えめ、でっかいことを教わって大ボラ吹くな。1000万人救霊とかね、やめ、ナンセンスです。小さなことができなくて、なんでそんなのがいきなり1000万人救霊が起きてきますか。嘘です。大ボラ、大ボラ、はっきり言います。テモテがテサロニケにあるでしょ。あなた方はつつましく生きよ。ダビデは詩編で言ってますよ。あんまりでかいこと祈り求めるな、身の丈に合ったものを求めよ。え、その小さな私たちの些細などうでもいいことを全部主が汲み取り、それをね、父の前に持っていって私たちの良きに計らってくださることを経験したら、私たちはどうなります。ますます主を愛するんですよ。いい、でっかいことで空回りしてんの今、日本キリスト教でしょ。で、油注ぎの器だなんだかんだ、次から次へとそんなもんばっかりやって、お金だけ取られてんだよ。ナンセンスです。 ね、エネルギー吸い取られる。私たちはそういう小さなことに忠実真実な主を知るんです。皆さんのごくつまらないことを全部気にかけてくださっているのが主です。甘いでしょ、甘いでしょ。神との関係はその時に私たちの心は一つになってくるんですよ。一つなんです。ですからファーダー、ね、お父ちゃん、泣きつけばいいんです。求めればいいんです。第一ペテロ 4-19 こう書いてあります。ですから神の御心に従ってなお苦しみにあっている人々は、まあ、ペテロ書っていうのはね、あのローマで迫害されている兄弟姉妹に書いた、書物なんですが、まあ、今私たちに適用するとすればね、私たちの目の前の困難です、ね、貧困、病、いろんなもの、その中にあって、苦しみを受けている人々は善を行うことにあたって真実である創造者に自分の魂をお任せせよ。アメン。あなた方の思い煩いを、ね、5章7節、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださる。何でも神に任せよ。これが魂の救いを得るコツです。皆様、永遠の救いはもう得ているんです。滅びから解放されているんです。ならば今目の前のその、ね、自分の魂に対する救いを味わわなきゃいけない。いいですか、先延ばしにする必要ないんですよ。人参ぶら下げられてですね、こうやってやっていく、ね、こういう歩みじゃない。我々は今人参を食べる馬なんですよ。いい、先にいつか預かれるんじゃない。今この時に命を食べる、命を経験できる、この救い、魂の救いを楽しめる民なんです。鍵は何？思い煩いを委ねよ。あなたの魂を創造者に任せよ。あなたが塵に過ぎないことを知っている。あなたが単なる塵であることを知っている。全部知っている。私の体どれほどに精巧にできているでしょうか、ね、医学ほんのわずかです。わずか今分かってる。特に脳なんてのはまだほとんど分かんない。なんで脳がね、こう物を考えたり感じたりできるのか分かっていない、分かっていない、ね、これ分かったらノーベル賞取れる。私ちょっと今求めてるんですけどね、主よ、もう一花咲かせてください、ノーベル賞。知りたいと思ってるんですよ、この脳の秘密をね。秘密を知って、遺伝はもう分かってますから、原理が分かってます。脳のこれは分かっていないんです。最後の秘境です。その私たちを作ったお方に任せよ、任せよ、完全に任せよ。だから本当の平安が与えられるんですよ。魂の救いというのは任せることです。委ねることです。明け渡すことです。もがかないことです。自分を自分で見て測ってこうだあらやらないことです。右から左へとね、振り子が絶望と希望の間を揺らぐんではない。私たちは真ん中にぶら下がればいいんです。誰に？キリストにです。御言葉にすがることです。御言葉を重りとすれば自動的にこの振り子は真ん中で止まるんですよ。私たちの魂の救いは何によって得られます？御言葉、書いてある詩編119編に戻ってください。115節、悪を行う者どもよ、私から離れていけ、私は神の仰せを守る。ここで皆さんね、先ほど宣言しましたね、悪しき者に対する宣言です。いろいろな人間関係の中でですね、悪意があり、いろんなものがありますよ。それは誰がそれを触発してます？空中にいるものです。悪意、いろんなもの、嫉妬、妬み、誰がそれを触発します？空中にいるものです。そのものに対して私たちはどうするの？離れよ、離れよ。 私はあのお前たちとは関係がない、私は神の仰せを守ると宣言してください。自分でいいですか、自分で意思を用いて行うんですね。人任せダメですよ。いいですか。第一ヨハネ 5-18 御言葉に書いてある。第一ヨハネ 5-18 こう書いてあります。第一ヨハネの手紙 5-18、 神によって生まれた者は誰も罪の中に生きないことを私たちは知っている。神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪いものは彼に触れることができない。これ語るんですよ。サタン、お前は知っているはずだ。第一ヨハネ 5-18、ね、神から生まれたもの、私は、ね、お前が触れることはできない。できない。私の体に害を加えることはできない。私の家族、私の持てるもの、ね、私たちに対してお前は害を加えることはできない。自分でこのことを敵に言うんです。言葉を持って、言葉を持って、昔イギリスに行った時ですね、まあ、うちの長男が5歳だったんですね、ちょうど。であのイギリスのまあ、悪ガキがいましてですね、絡まれた、絡まれた。で彼は日本語で一生懸命やめろやめろって言ってんだけど、相手はもう追っかけてくる。で僕のところに泣きついてきたわけだからね、いいよな佐藤君、ストップって言ってごらん。で彼はね、その悪ガキに向かってね、ストップって言ったわけ。とピタッとこうなっちゃったもんだから、僕のところ来て、なんでこれが言葉のパワーです。通じる言葉を語るんです、敵に対して。え、ね、日本語でやめやめって言うとダメな、わけわかんない、ストップ。この言葉をね、一言言ったらピタッと止まったね。我々も同じ、自分の言葉一生懸命言ったってダメよ。何を語るわけ、御言葉。主があの荒野でね、誘惑を受けた時何を語りました、御言葉。何々と書いてある。バルトがこう言った、ブルトマンがこう言った、そんなことはどうでもいいんですよ。ウェストレーがこう言ってる、カルバンがこう言ってる、そんなこと関係ない。御言葉に書いてある。えめ、悪しき者の私たちに手を触れることはないと書いてある。手を離せ。私たちが自らそれを行う。わかります？ヤコブ書に書いてありましたね。行いの伴わない信仰は何だって書いてありました？死んだものだ。皆さんが行う、まず一番初めに行う行いとは何？語ることです。語ることです。語る。自ら語れ。そして神の仰せにね、服することです。これも自ら決意をしてください。そして御言葉の通りに私を支え、私を生かしてください。詩編に戻ってくださいね。これあの新共同訳ですと、命を与えてください、私の望みのことで私を恥ずかしめないようにしてください。私たちはキリストにあって望みを抱いております。このことを敵は何て言います？バカなやつだ、そんなこと望んだってそんななるわけないだろうね、諦めろ、信じて救われる、そんなうまい話あるわけないよ。これが世の中です。私たちは世の中に対してはどうやって勝利するんでしたっけ？イエスを、神のことを信じる者が勝利です。この望みにを置いたときに、私たちがね、恥ずかしめを受けることがないようにしてください。私たちが望んだ党になる、我々がキリストにあって抱いている希望が、ね、敵の前で損なわれることはないんです。必ず報いを得ます。皆さんが望んでいることは必ず報いを得ます。必ず敵の恥ずかしめになるんですよ。詩編の23編にある、ね、敵の前で宴会を設けてくださるんです。これが神です。 ね、敵が恥ずかしめを受けるんですよ。ハレルヤ。私たちはね、一切この希望、失望に終わることはない。恥ずかしめを受けることはない。なぜ？その恥ずかしめはもうすでにイエスが受けてくださった。えめ、私を支えてください。そうすれば私は救われ、いつもあなたの掟に目を留めることができるでしょう。我々は永遠の命を得てます。救われてます。しかし、今目の前の問題、目の前のことから私たちは救いを得る必要があるんですよ。いいですか？この救いを経験的に知る必要がある。いつもあなたの掟、律法に目を留める、御言葉に目を留めることができるように。あなたはあなたの掟から迷い出る者を皆癒しめられる。彼らの欺きは偽り事だからだ。我々がもし主の御言葉から出て自分勝手な道を行くならば、我々は世にあってサタンから、あるいは自分の肉、ね、これによって暴露されますね。みっともないことになる。だけど私たちがとどまっているんであれば、我々に手を触れることはないんです。敵が手を触れることは。鍵は何？この掟から迷い出ない。私たちの生きる領域はキリスト。私たちが適応する、適応する価値観、適応する、ね、考え方は何？御言葉。御言葉の通りに考えればいい。御言葉の通りに、ね、告白すればいいんです。御言葉の通りに歩めばいいんです。いいですか？この時私たちは御言葉から迷い出ないんです。迷い出なければ癒しめられないんです。私たちの希望は必ず報いられます。むしろ栄光です。栄光です。彼らは欺き、サタンの本質は何でしたっけ？サタンが嘘を言う時には本性から語っている。なぜ？サタンはもともと偽り者だ。我々が偽りを信じるから悪い、信じるからトラブっちゃう、偽りに騙されるから私たちはさまようんです。私たちの思いを性別してもらう、ね、今日のウォッチマニーのその目送の中に書いてありますね、詩編の言葉が書いてある。伏していてもなお勝利だ。ね。もう体が効かなくてですね、寝てるだけっていう人もいるんですよ。例えばあの星野さんっているでしょ、あの絵を描く方。だけどあの人は敗北者。あの人は口だけで絵描いてるでしょ、キリスト証ししてるでしょ。勝利ですよ。誠の奉仕っていうのは体が元気でね、バタバタバタバタ何かをすることではないんです。誠の奉仕というのは神の前にね、礼拝と祈りを捧げていることです。体動かなくても伏していても勝利である。今日落ちマニュアルに書いてあります。励まされる。私たちは大事なことは何？とどまることです。とどまること。この祈りをご自分の祈りにしてください。そして命を得る、ね、望みが裏切られない、支えを得る、定めにとどまる。そして120、まずあなたはね、いずれ地上の悪者をすべて取り除くと、これは主が再臨される時ね。120、私の肉はあなたへの恐れで震えています。私はあなたの裁きを恐れています。私たちが、持っているスタンスは、ね、恐れることです。恐れるっていうのはさっき言ったフィアの意味じゃないですよ。神のジャッジを恐れることです。恐れ、だから漢字がちょっとね、別の漢字がいいと思うんですけども、 tremble という言葉です。 tremble で、今回2006、フェイス2006の中に、あ、ごめんなさい、ジャロット・クーパーだ、あの中に tremble っていう曲があるのね。そうですね、 tremble、トレンブルっていうのは神を恐れるということです。神が神である。その神にね、私たちはすべての裁き、すべての神の取り扱い、これを恐れるということです。わかります？If の念を持つ。ね、私たちあまりにもね、神が近い、なんか神の前に出るときに土足で出ちゃうことがあるんですよ。私たちはその意味でね、正当な恐れを持つ必要がある。なぜ？ モーセに言った、靴を脱げ。わかります？今皆さん物理的に靴履いてるけど、これ脱げってことじゃないよ。心の靴を脱ぐんですよ。自分で歩いて自分自分自分とやってるものが土足で入る私です。それを脱ぐんです。主を、あなたが主ですと。ですから今このことをあなたに申し上げます。裁きを行うのはあなたです。主権者はあなたです。私が主人公ではない。この靴を脱ぐということです。そしてこの裁きにですね、120ね、恐れて委ねるということね。必ず私たちは、この裁きをですね自分で行う。121、私は公正と義とを行いました。私を虐げる者どもに私を委ねないでください。でこれ新共同訳ですと、私は正しい裁きを行ったと書いてあると思うんです、ね、新共同訳ではですね、121ですね、こう書いてありますね。私は正しい裁きを行います。虐げられる者に私を任せないでください。私が裁きを行うわけ？マタイにありますね、マタイの18の18節、有名な箇所、聖霊派が大好きなところですが、あれとんでもない勘違いしてますからね。マタイ18の18、誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれている。わかります？これ時制に注意しなきゃいけない。私たちがつなぐものは何？天においてつながれているものです。私たちが地上で解くものは何？天において解かれているものです。天においてもジャッジがなされているわけ、判決が出てる、裁判所で判決が出ますね。それを強制執行するのは強制執行官です。だけど強制執行官は判決に沿わない強制執行できます？できないでしょ。裁判官が判決した通りを強制執行するわけよ。これが私たちです。ですからどういう内容がここで判決されているかを知らなきゃダメなの。勝手気ままになんかね、イエスの名によってね、飛び上がれって、飛び上がるわけがない。まだ信仰が足りない、飛ぶぞ飛ぶぞとこういうのって、何？ナンセンスです。なぜ？法則はそれを許してません。私たち自分飛び上がることはできない。主が軽挙で我々を上げるときに私たちは飛び上がる。それまでは私たちは地面にいるんでしょ。これが法則です。なぜ？天において定まっているから。物理法則としてね、同じように霊的法則も定まっているわけ。なら私たちに対する定まっていることって何？サタンは私たちに敗北した。だから強制執行するんですよ。お前は敗北者だ、ね、私たちの必要欠乏は満たされている。だから私たちもそれを強制執行する。天においてなっていることが我々繋いだり解いたりできるわけ。したがってこの裁きをなすね、119編にありました裁きをなすっていうのは、私たちのために神がキリストにあってなしてくださったことを適用していくんです。エメン。ここ間違わないでくださいね。ここの私は、ね、正しい裁きを行った、俺が裁判官だ、 NO。 裁判官は誰？主です。私たちは強制執行官です。その権威を持ってる。だから皆さんのところに来てさ、こうやって捜査令状とか来たら、はぁはぁってなるでしょ。わかります？そういう経験あります？強制捜査令状入られた人まだないですね。大丈夫ですね私は車で何度も捕まったことあるんですけどあの時にはですね、どうしようもないでしょ。もう逃げたらまた捕まっちゃうんだからね。ベルト忘れてただけでさ、いやあれは本当一点減点されてさ、まあね、罰金取られませんでしたけど、クソと思うけど服するんですよ。なぜ？権威があるからです。そのおまわりさんもまあね、こうあまり背が高くなくてですね、すいませんね、こんな時急ぎ入れるんでしょうけど、ちょっと免許拝見できますかって、こういう感じなんだよね 最近のお巡りさんね、あんまり選ぶらないんです、俺免許とかやらない、すいませんね余計それ腹立つんだこの野郎しかしそのね、お巡りさんの後ろに何があるわけ、国家権力があるわけでしょ。国家権力は誰が立ててるわけ、神です。それに服するわけ。私でも同じ、私たち自身に力はいらない。我々は制服着てればいい、キリスト着てればいい。すいません、天ではもう決まっているんですね。ちょっと免許拝見できますか。我々権威を行使してるんですよ。何か自分を見て自分にあるかないかなんてのを調べるからビビっちゃうわけ。私たちはもうキリストを着ている、制服を着ている。だから皆さんが語れば相手はそう、それに従わざるを得ない。えね。というわけで私たちは正しい裁きを行う。あなたの仰せられること、詩編に戻ってください。あなたの仰せられる聡しは何と正しく何と真実であるか。で、素晴らしいのはね、もっと素晴らしいのはですね、どこだっけな、ん、また見失ったぞ。あ、ここだ、ここだ、ごめんなさい、別のとこ行ってたあなたのしもべの、いいですか、122編、あなたのしもべの、いいですか、幸いの保証人となってください。詩編119編122編節、あなたのしもべの幸いな保証人となってください。高ぶる者どもが私を虐げないように。これ素晴らしいでしょ。いいですか、皆さんの保証人はどなた。神です。我々これ正当に求めることができるの。あなたのしもべって誰。私、私の保証人となってください、後ろ盾となってください。神が私たちの後ろ盾なんです。ロマ書にあるでしょ、神が義としたものを誰が訴えることができようか。神が皆さんを良いと言っているんですから、誰彼にとやかく言われる筋合いがあるわけない。ハレルヤ、その通り。私たちは保証として、エペソ1の13-14、ね、もう書いてある、エペソ1の13-14、こう書いてあります。あなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを何て書いてあります、信じたことにより約束の聖霊をもって証印を押された。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証だ。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためだ。私たちにはもうハンコが押されている。保証人はどなた、聖霊が証印だって書いてある。聖霊の証印、聖霊ってどなた、神ですよ。父子聖霊の神です。神が皆さんに証印をして皆さんの保証となると書いてある。このお方になぜ委ねないんですか。今の問題においてね、祈るんですよ。主よ、このことにおいて私の保証人となってください。私が救いを経験できる、ね、具体的に味わえる、具体的に楽しめる保証人はあなたです。私にはすでにもう聖霊の証印が押されている。聖霊は何でした、前回言いましたね、手付金だとしても我々に与えられている。神よ、我がね保証人となってください。詩編に戻ります。私の目はあなたの救いとあなたの義の言葉を慕って耐えいるばかりです。あなたの恵みによってあなたのしもべをあしらってください、ね、これ慈しみ深くあしらってください。新共同訳には書いてあります。私にあなたの掟を教えてください。私はあなたのしもべです。私に悟りを授けてください。そうすれば私はあなたの悟しを知るでしょう。今こそ主がことをなさる時です。彼らはあなたの教えを破りました。ここで私たちはね、具体的にね、そのいろんなトラブルにある時にね、もう弱りきるんです。 まだ主の救いが現れない、まだ主の御手が見えないとか言ってですね、弱りきってしまう。どんどんどんどん自分のね、力がなくなってる。いいんだろうか、こんな状態でいいんだろうか。幸いです。自分のすべてが尽きちゃうとき、神が働く。今こそ主がことをなさるときです。と、私たちの晩酌が尽きるとき、神の技がなされるときです。まだ何か持ってんの、僕らは、いろいろあれこれの何もなくなったとき、ね、主が働く。その前に私たちは何を学べばいいわけ？あなたの掟を知ることです。だから待ち望みの期間っていうのは、ね、主のむしろ掟、主の御旨を知るための時間です。第二コリント1の8から10に書いてありますよね。第二コリント1の8から10に書いてあります。これパウロはこう言っている。兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当にもう自分の心の中で死を覚悟した。パウロはですよ。そしてこれはもはや自分自身を頼まず、死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした。ところが神は、10節、これほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださった。また将来も救い出してくださる、なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。アメン。パウロはもう一切手段がなくなっちゃったんだよ。もう死ぬ、本当にそう思ったんです。この時に主の御手がさっ働いた。わかります？我々の全部の晩酌が尽きる時に現れるんです。アメン。神の答えは遅くなるように見えても間に合わないことはない。これアンドリュー・マーレの名言です。必ずデッドラインに間に合う、直前、そこを超えたらならない、ね、だから人間はその前を置くんです。あの安全策を取ってね。それは裏切られますよ。わかります？自分で勝手に設けたデッドラインはどんどん破られますよ。なんでですか、主よ、なんでですか。ノーノーノー、神のデッドラインがあるんですよ。パウロはもう死を覚悟したんです、本当に。その時に神の御手が働いた。まあこれは使徒行伝の19節の事件と言われてますけどね。まああまりこう詮索してもしょうがありませんから、詩編119編に戻ってください。今こそ主がことをなさる時です。アメン。それゆえ私は金よりも純金よりもあなたの仰せを愛します。私たちがすべきことは何？仰せを愛することですよ。そんだけ、それだけ、それだけ。あとは我々にできない、髪の毛の一本も増やすこともできない、白くも黒くもできない。できないことを知った人は幸いです。なぜ？もがかない、もがきません。できない、もがかない。それゆえ私はすべてのことについてあなたの戒めを正しいとします。さあこれ大事なことです。これから皆さんに一つ一ついろんな導きがある。ここでどういう態度でいるわけ？すべては私たちに計り与えられている。その計り与えるお方はどなたでしたっけ？創造者。そのお方が計り与えているものは全部何？正しい。ここで徹底的に服することができるかどうかです。服することができるかどうかです。そしてあなた、私は偽りの道をことごとく憎む。完全に服するかどうかです。あなたが正しい、 あなたが主権者、主よ、あなたが全てを測っておられる。私はそこに服します、服します。服したら私たちの心は平安です。もがきません、もがきません、つぶやきません。大いなる平安が望むんです。主はどういうお方？創造主。主は私たちの主権者です。我々今言いましたように、できることは神の御教えを愛することです。御言葉を慕い求めることです。そのことで心が一つになることです。いい？自分の何か解決のために御言葉を求めるんではないんですよ。御言葉自体求めるわけ。ここが罠になるの。下心がいつもあるから、我々はこれやってればご利益があるかなというのが私たちなんです。我々はご利益がない、ある関係ないんです。御言葉をただ慕い求める、これが三昧になるということです。一つになるということです。私たちそこまで御言葉と夢中になって御言葉を求めればいいわけ。あとは何？付録。付録です。神は皆さんのことをほっぽらかしにするの？私はあなた方に対して抱いている計画はこれである。勝手に行け、私から離れて行け、見捨てられよ、自分の道の中で滅びよ。これが神の言葉？ No。 神は私たちに対してどういう計画をお持ちでしたっけ？私たちの全てを計り、帰りに私たちに何を与えるわけ？将来と希望と命を与える、平安を与える。ならばその御言葉主体求めればいいのよ。時をあがないとって、エペソ5の16、最後です。機会を十分に生かして用いよう。これ言語では時をあがないとれって書いてある。時をあがないとるコツは一番初めに言いました。何？御言葉と共に過ごすことです。あらゆる時に御言葉、とにかくね、置けばいい。トイレに貼っておく、ここに、あそこに御言葉貼っておく。嫌が王でも御言葉が目に入っちゃうんです。あのよく知ってると思いますけど、東北の方行くと、あのほら黒い看板に黄色い字で書いてあるでしょ。あの知らない？キリスト看板っていうんですけど、一部ではすごくね、あの評判悪いんですが、あれね、東北行くとね、もうすごい貼ってあるわけで、不気味なんでね、見たところね、暗いし。であのほらよくあの旗の先にあのスピーカーつけてやってんだな、明治神宮あたり。これから季節ですよ。神はあなた方を愛しています、神に立ち返りなさい、悔い改めなさいって、こういう調子のね。で、あれね、看板ね、不気味なんですけどね、私東北寺を車で走ってる時にね、目に入ってくるわけよ。ところがあの 見かけは暗いんだけど、内容は御言葉なんだよね。満たされちゃうわけ。御言葉は嫌おなしに目にチラチラ入るでしょ。満たされるんです。わかります？時をあがないとれ、そして御言葉と触れるんです。これが私たちに唯一できることなわけ。後のことは誰の責任？どなたが顧みるわけ？神です。委ねます。まことの創造主なるお方にあなたの魂、いや体ですら全部預けます。エメン。平安を延長しましょう。祈ります。電気を落としていただけますか。おー、イエスよ。おー、センキューロージーサス。主よ、今私はあなたに心を向けます。今私たちの心をあなたへと向けます。すべてのまとわりつくものを打ち捨てることができますように。 主よ、私たちはある時に自分の心が二つに割れ、見る自分と見られる自分、裁く自分と裁かれる自分に分かれました。これにより幼い頃の幸いを失ってしまったのであります。アダムが善悪を知る知識の木の実を食べた時、それが起きたからであります。彼は自らの裸を知り、恥ずかしさを覚えました。これにより自らの恥ずかしい部分を葉っぱで隠すという、自分の取り繕いによって隠すという、この罠に彼らははまったのであります。もしあの時に主をあなたに泣きついていたのであれば、直ちにそこに許しがあったことでありましょう。しかし彼は神から身を隠しました。神を恐れるようになったのであります。これが私たちの姿です。いろいろな場面において自分の取り繕いにより自分の問題、真実、人から見られたくないところを隠すのが私たちであります。主よ、私たちは双心のものであります。絶えず自分を自分で測り、自分で自分をジャッジし、それを隠し取り繕い、表向きを整えるものであります。主よ、しかし今それはキリストの十字架のゆえに不要となったことを感謝いたします。その隠さなければならない古い私はキリストと共に十字架についたからであります。私はすでに終わりました。隠さなければいけない私は終わりました。あなたが死なれた時、私もそこにいたことを感謝します。知性では理解できませんが、そのように書いてあります。今あなたの前に全てを隠す必要がないことを感謝します。取り繕う必要がないことを感謝いたします。私のその苦しみ、私の嘆き、私の痛み、私の罪、私のもがき、私のあらゆる葛藤、隠す必要がないことを感謝します。私たちはただあなたの前に単純に持ち出します。私たちが希望と絶望の間を揺れ動き、私たちが不安と恐れの中に閉じ込められるこの心の弱さをあなたが知っていてくださることを感謝いたします。主は私たちが塵に過ぎないことに心を留めておられ、私たちの成り立ちをすべてご存知であることを感謝いたします。なぜその方に自分の魂を委ねないのか、今あなたが抱えているそのトラブル、その葛藤、その不安、恐れ、緊張、なぜ私に明け渡さないのか。パウロですら死を覚悟した。そこまで彼は手放したのであります。一切自分の頼みとするものは力を失うとき、あなた方は幸いである。神の中に逃げ込むように、神の御言葉をあなたの魂の怒りとするように、その御言葉はあなたの魂を究極まで救うであろう。あなた方のすべての思い煩いを神に委ねよう。神が 思い煩ってくださるであろう。私たちにできるのはその困難の中において命を味わい、御言葉を求め、あなたに語りかけ、あなたの守りを得ることであります。なぜ思い煩うのか。あなた方は自分の髪の毛一本ですら白くも黒くもできない。しかし神はあなた方の髪の毛すら数えていてくださる。空の鳥も神の許可がなくしてどうして落ちようか。あなた方に対して良き身胸を持って計らってくださる神になぜ信頼しないのか。なぜもがくのか。神に明け渡すように、今抱えているその恐れ、不安、問題、神に委ねるように。すでに天において定められていることを、あなた方の救いは永遠であり、あなた方は地上において幸いを得、命を得、神の素晴らしさを知るために地上に置かれていることを知るように。それゆえこの地にもし神が許されるならば流れるであろう。しかし神が召されるのであれば喜んで主のもとに行くことでしょう。むしろパウロが言ったように、私はここを去って主のもとに行きたいと。それほどにパウロは主の臨在を求めたのであります。しかしあなた方のために私がここにいることは益であると。主を私たちが惜しむことがないように、あなたの身旨ならば地上にとどまるでありましょう。あなたが私のもとに来いと言われるならば喜んでまいります。一切この体の制限を受けず、あなたの臨在を楽しむことのできる、あなたの懐の中に入れるからであります。私たちにとって死は棘を失っております。むしろ甘美な経験であることでありましょう。主を私たちはあなたの御心の中に、身胸の中にとどまることのみが全てでありますように。今私たちの抱えている問題、明け渡します。あなたが主権者でありますから、あなたに服します。あなたの御言葉を慕い求めます。あなたが主です。あなたが全てであります。おう、ハレルヤ。どうぞ命を得ることができますように、命を知ることができますように。手を挙げてください。明け渡すように、おう、全部主に委ねて、主の懐に投げ出すように、主がそれを思い煩ってくださるに任すように、もがくことがないように、焦ることがないように、パウロのように死を覚悟するように、神の働く時は今であると主は言われている。 ハレルヤ。主であることを感謝します。良き御胸に満ち、私たちに将来と希望と命と平安をくださる、これが主の御心。